石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所がお届けいたします。
次、最後の質問にしたいと思います。はい、この方ですね、
はい。
何かに挑戦して失敗する人と成功する人がいますが、はい、その差は何でしょうか、
はい、
成功に自信を持って事業を始めることが普通だと思いますが、そんな中でも予想通りには進まず倒産という結果は少なくないかと思います。その逆も存在していると思います。その差はやはり運なのでしょうかということでいただいてます。
ああ。
運ということも出てきましたね。
まあ、運もとっても大事ですけどね。ほんとね、これ、文章だけで普通に答えると、基本的な知識とかセオリーを持ってて、プラス努力しないとダメですね。
基本的な知識とセオリー、プラス努力。
そう。さっき、この部位が流れてたでしょ？この一番最初にね。で、成功するためにはどうしたらいいかって言ったら、知識かけるやる気って言ったでしょ？知識とやる気があって初めて成功するんで、やる気だけだったら空回りするんですよ。
はい。
うん。で、何を知っとかなきゃいけないかっていうことをほとんど知ってない場合が多いですね。うん。だからそこさえしっかりしてれば成功するんで、やる気があるってことは非常に良いので、基本的な知識とかセオリーをとにかく知るってことがすごく重要です。
うん、
で、プラス努力と、
うんうんうんうん。
で、聞いてみると、倒産した人とかね、うまくいかなかった人の聞いてみると、例えばですよ、専門知識が足んなすぎっていうのが山ほど出ますからね。
そもそも。
この業をやるっていうのに、専門知識がないんだもん。
うん、
さ、無理じゃんっていう。
専門家じゃないじゃん。
そう。で、例えば、こうでこういう商品作れば売れると思ってるんですよねって言うんですよね。その根拠何ですかって言うと、いいと思うからって。いや、ちょっと待ってって。ね。じゃあ聞くけど、これと同じような商品を、例えば日本中とは言わないけど、自分の競合するエリアで売ろうと思った時に、何社が扱ってますかって言った時に、この何社知らないの。ね。で、その中で一番優秀な会社は、商品どういうふうな形にして、どういうプレゼンテーションします単価いくらですかとかね。だから僕全然知らないですよ。だから自分がやる気になって勝手にやってるだけなんですよ。そのビジネスってやっぱりほら競争でしょ？マーケティングとかね、ビジネスって競争なんで、同一エリア内の他社との競争で勝てばいいんですね。
うん、
同一エリア内の他社との競争で勝つってことは、他社が何やってるかを知らないことには、そもそも成功しない、
うん。
うん。だからそういうこともないですね。
でも確かに怖いですね。落ちて考えると、もう僕も本当にかつて特にやる気だけだったんで、かなり危なかしかったと思うんですけど、
うん、
なんか、知識が。
変わったよね。
また言いますか。
本当変わったよね。
あ、本当ですか。
もう全然最近これ僕と番組変わってもいいぐらいですよ。大体同じこと喋るぐらい、成長してますよね。二人でこう読みながら、目で、これこうよねって、訴えが来ますからね。
僕もかつてそうですけど、やっぱり、やる気とか大事ですけど、知識がないとっていうのはすごい腑に落ちて、うんうん、で、なんか言い換えると丸腰で、目つぶってなんか自分が戦場に行くようなもんですよね。
そうですよね。
だから怖くてできないですよね、うん、今考えると。
だからそれがすごい怖いことだったっていうのが分かれば、ですよね、はい。うん。この間ね、僕沖縄から帰ってくるときに、アナで乗って帰ってきたんだけど、はい、今ね、もし飛行機乗る機会があったらアナ乗ってください、面白いから。それで、テレビ、流れるじゃないですか。なんとかスペシャルとかでさ、うん、ちょっと前木の上に家作る人がやってましたけど、そういうなんか特集があるよね。で、その中でね、地方公務員で、その過疎の村を復活させた人もいるんですよ。
地方公務員で。
うん、びっくりした。なんかね、多分日本海側の方だと思うけど。
はい。
うん、で、この人ね、もともと都会でこう仕事してたんだけど、お家がお寺なんですよね。お寺で継がなくちゃいけないって言って、寺の住職になったんだけど、お寺だけど生きていけないから、公務員になるって言って公務員になった人がいて。
へぇ。
で、すごいその世帯数の狭い800人ぐらいかなのとこの過疎を復活させちゃったんですよ。それで、その復活させちゃった手法がすっごい独創的で、すごいですよ。 こういう人が世の中出てきた方がいいと思うんだけど、ただ素晴らしいのは、何かやろうと思った時に、完璧に調査するんですよ。要するにその過疎の村に人を移住させたいんです。
うん、
ね。過疎の村に人を移住させたい時に何やったかって言ったら、地方、日本中の地方で過疎の、に、移住してきてくれっていうのをやってる地域が114個あるんだけど、114個の全部調査したって。電話して全部聞いて、中でも何やって失敗したか全部聞いたってすよね。
全部。
全部聞いたって。そしたら、やっちゃいけないこと全部わかるから、それやんなきゃ成功するかっつって、ほいで成功して、人が増えてきて、で、子供を産んで、人口増え始めてるんですよ。すごいよ。これから、その次ね、でもその人口増えたからっつって、その生産がないと困るっつんで、お米をなんとかしなくちゃって言って、いろいろ考えて、そのお米の復活作戦で、ローマ法王に、その神の子村っての、うちのそのお米は山からそのままとって、その水引いてるから、すごく新鮮で綺麗なんだと。で、神の子村だから、キリストの米ですとかって、あることないこと書いてね。それで、ローマ法王に手紙出したんだって。
へ
ぇ、なんでかって言ったら、1% でも可能性があったら全部やるとかって、ね。
ああ。
そしたら、ローマ法王から手紙書いちゃって、
すごい。
それで、献上したんですよ。で、献上米って言った瞬間にお米の金額10倍。
あ、そうでしょうね。
うん。で、その後に、今度さ、日本酒作るんですよ、それで。で、今度日本酒作るときにすごいのは、ね、海外で売れてる日本酒って全部調べるんですよ。
うん、
で、なんでその、この日本酒が効果を得てるかって言って、要するにその、海外で売れてる日本酒全部調べて、なぜこの日本酒が売れてるのかっていう、その、外人の人がこの日本酒に関して、どういうコメントを入れてるかを全部調べたら、まるでワインのようだったんです。
へぇ、日本酒な
の？で、お酒作ったことないのに、酵母をワインの酵母でやっちゃったの。そんでまた献上じゃん。もうなんとフルーティーでワインのようだって当たり前だよね。それで、これが何万円なんですよ。で、これやっちゃった人がいて、だから僕この人すごいと思ったんだけど、完璧にセオリーが分かってて、やる気あってさ、いや、すごいですよ。で、公務員で、とにかくこの過疎の村を何とかしろって言って、最初に言ったのがおかしいんだけど、よし、倫理なしでやるって決めちゃっておかしくないですか、これ。倫理なし。倫理上げてたらやれないからっつって、だってやれって言ったんでしょって、こんな難しい問題。うん、で、僕倫理なしでやりますからっつって、途中で、上役とか剣とか怒るんだって、聞いてないって言ってないもんって言ってました。最高おかしいでしょね、それで、お米をとにかく高く売ると言った時に、農家が全部困ったらしくて、
うん、
農家とのこの対峙になるんですよ。その、献上したら OK になるから、JA 通さないで売ろうぜって言うんですよ。で、農家何十個か集めてさ、すごいですよ。ずーっと打ち合わせするんだけど、それが V で流れてるんですよ。あれ絶対買った方がいいですよ。なんか。売ってないよね、あれね。
あ、売ってるもんなんですかね。
わかんないけど、アナに言ったら来ると思うよ。あ、飛行機乗りましょう、みんな。
アナでなんか流れてる。
そう、ね。感動しました。いや、これはいいと思って。いや、いい生き方してるの。それは、もちろんあれですよ。見方がわかんないけどですよ。
うん。
ただ、思いつきでやってないっていうことがわからないってことですよ。
うん。
これはセオリーなんですよ。だから何かしようと思ったら絶対に調査しないから無理です。敵を知り己を知れば百戦あるからなんだけど、うん、日本の経営者とにかく気合なんですよ。
でも常々おっしゃってますよね。
当たって砕けちゃう。すごい。だから僕ね、いろんな人のそのなんつうのお世話するんですよ。最近僕このマジシャンゴー君って世話してるんだよね。マジシャンゴーって言ってマジックの中でもう本当成功させようと思ってるんですよね。で、あれ明日？かな？明日だっけ？
メルマガにも書いてありましたね。
明後日ね、銀座でね、マジシャン GO のね、マジックナイト、ゴーゴーマジックナイトっていうのは6回目をやりますけど、銀座の三笠会館の地下のバーでね、やるんだけど、彼、僕、本当にタダでお世話してるんだよ。で、なんでタダでお世話してるかって言ったら、本当にやる気があるし、頑張ってるからなんだけど、タダでお世話するときに僕は絶対決めてて、で、ゴー君さ、ゴー君って、お前絶対そのマジックで成功したいんでしょって、はいってね。じゃあ質問って。マジックの中でお前今だいたい位置づけどこだよって聞いたんですよ。そしたら、こうでこうでこうでこうで今自分はここですと。ね。だからこれだから、自分の位置づけが分かってるんですよ。じゃあそのマジシャンの中で成功してる人みんな知ってるかっていうのは全部言いました。この人はこうやってます。この人はこうやってます。この人はこうでこうでこうですと。この人はこういうところがすごくてこうですけどこうですって全部言いましたね。
うん、
で、抜くためにはこういうふうにしなくちゃいけない。多分彼はセロぐらいにいるんですよね。 いや、すごいですよ。空き缶とかこうこうってやってね、パコッつってね、コーラとか出しますからね。ひえーみたいな感じ。最近またちょっとマジックムーだからテレビ出始めてますけどね。ちょっと前もスリムクラブの、こう、なんかこう、人をドッキリではめてましたけど、そう、ちょっとずつ出てるんですけど、まあ本当腕は一流ですよね。うん、上行くか行かないかなんで、ステージ作ってあげようと思ってんで、欲しい人はこれ持ってってくださいね。もう超びっくりしますよ。マジックってこんな楽しいのかってわかりますけど、なんで僕は彼をお世話するかって言ったら、勝つためにはやんなくちゃいけないことを知ってるからです。で、うん、真剣っていうのは何かっていうと、そのことまで分かってて挑戦してる人を真剣って言うんですよ。例えばこのエリアで何かしようと思ったら、ね、自分がどこにいて、ライバルがどうしてて、どこを頑張ってどうすれば勝てるのかって分かってることなんですよね。昔僕靴磨きの長谷川くんのお世話もしましたけど、長谷川くんも、さ、靴磨きってさ、どういう世界なのって、自分どの辺って言ったら全部言いましたからね。どこどこで何々さんがいて、この人はこうでこうで、だいたい年収何、いくらですと。うん、じゃあこの人は、あ、そういう人いますよねって全部言ったから、あ、これ本気だよねって言うんですよ。だから経営者の人って本気本気って言いながら、全く本気じゃないですよね。うん、それに比べてさっきのアナの人なんか本気だから、海外にこのお酒を売るためにはどうするかって言ったら、海外で売れてるお酒がどういう評価を得てるか全部調べて、ワインのようだって、これかって言うんですよ。お酒なんか作ったかないですよ、この人。うん、ね。やっちゃえとか言って、ワインの酵母で日本酒作るって、そしたらそういう味するよね。そしたら、とても面白い、売れちゃって。それでね、さっきの話に戻るけど、農協に売るなって言ってさ、うん、そんなこと言うけど、お前どうやって責任取るんだって言って、お前が取るのかって言ったら、じゃあ僕取りますって言ってやったって言うんです。おかしいでしょ。
すごいですね。
ほんで、献上しちゃって、売っちゃってでしょ、うん。今どうなってるかって言ったら、町の所得が上がってるわけ。
ああ、全体が。
うん、で、それにほだされちゃって、その上司が何つったかって言ったらさ、もうお前何でもいいぞと。犯罪以外は何でもいいと。俺が全部責任取るって言ったそうですよ。で、関わってる人はみんな変わり始めちゃって、うん、今度どうなってるかって、その地域の JA が応援するって言い始めちゃって、要するに JA にこうお金が還流しないのに応援するって言うんですよ。で、なんでかって言ったら、あんな発想を持ってる人いないもんって言ったんですよね、うん。そこまで全部流れてますからね。JA の人があれで言っちゃうと結構大変だと思うけど、それぐらいステップ集まってるのかわかんないけどさ、そういうリーダーが出てくればいいんだよね。てか、そこになるって思えばいいんだよね。
うん
うん。
まるっきり自分の環境、周り全部変わっちゃったってことですよね。
すごいよ。それで給料は公務員ですからね。
あ、そうか。
寺でしょ。だから僕、新しいタイプの、なんか、リーダーシップというか、経営像みたいな感じがしてて、ああいう人はもっとこう出る方がいいよねっていう感じですけど、うん、でも、やってることは、超セオリーですね。
うん。
うん。っていうのをこう見れば、いいと思いますよ。うん、だから、何が足んないかって とにかく、リサーチとかなんかが足んない、いいですよ、うん。これやったら勝てるっていうところ絶対見てない。まあ、人言ってましたけど、失敗事例を全部チェックして、うん、移住するときっていうの、うん、だから、そういうのが分かればいいですね。うん、だから、さっき言ったみたいに、基本的なセオリーがね、あって、ね。で、まあ、専門知識と基本的なセオリーがあって、プラス努力。それは絶対うまくいくから、うんうん、逆に言うと、ああなると運も良くなるよね。
ああ、変わりそうですね。
うん、走ってるものが良くなるから、うんうん、運も変わっちゃうって感じ。僕会いたいなと思うくらいだもんね、人ね。本とか多分そのうち出るよ、絶対。100% 出るわ。で、講演とかなって、こうなんか歪まないといい、
ね。ぜひ会ってみたいですね。そうか。
うん。人は歪まないと思うけどな。そうそう、あれ見てみんながどう思うのかね。
うん、
僕は一番いい政治の形って思うんだけどね、
うん。
そういう感じがしますけどね。うん、
なるほど。じゃあ、まずは、
うん、
まあ、セオリーと知識。
うん。
そして努力。
うん、そう。
ということですね。はい。ということで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとして、この度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい。
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で、質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといた方がいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、 マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、うん、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話しようと思って、有料版作ったんですね。うん、なので、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい。
だから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね。はい。はい、
ぜひ、石原明.com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。
はい。これ倍速とかもついて
ますね。そうなんです。倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい。
はい、ご招待させていただきますので、はい。ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明.com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所、プロデュースキクタス早川洋平、制作協力若菜はじめ、ナレーション岩山千尋によりお送りいたしました。